はい、皆様お元気でしょうか、ベストエイジングコーチのカズ山田がお送りします。まだまだこれからという番組でございます。まだまだ年じゃないし、いやいやもう年だからと、思っていらっしゃる皆様方に、まあ、体に良い健康的な情報なんかも、織り交ぜつつお届けしてまいります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。はい、まあ、収録今2月下旬ですけども、いよいよですね、花粉がですね、花粉症の方大変なかなと思いますけど、今日なんかも電車に乗るとですね、マスク姿の方がかなり目立ってきております。私は10代の頃からひどい花粉症でした。はい、もう当時は花粉症という単語がなかった時代でですね、母親にはよくお前いつまで風邪ひいてんだと、言われながら来たんですけれども、ここ数年花粉症の症状がだいぶ収まってきております。まあ、その辺についてはまた折があったらですねお話ししていきたいと思います。今日はそんな花粉が出始めたこの日に、この吉祥寺のスタジオにおいでいただきました。その方をご紹介したいと思います。肩書きがちょっとですね、ちょっと長いので、ゆっくりと読みながら、ご紹介したいと思います。体と心に向き合う独自メソッドやこだわり商品を持った講師先生業に向け、ビジネスコーチングをしている、株式会社 D&RISE 潜在魅力ブランディングディレクター代表取締役の風間俊太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
非常に、下噛みそうでしたけども、はい、ご紹介させていただきました。
ありがとうございます。
風間さん、今日は遠いところありがとうございます。
こちらこそ。
はい、はい、ラジオは初めて。
私初めてですね。
初めてということで、はい、だいぶ緊張されていますか。
まあ、それも味わおうかなと思いましたですね。
はい、今までね、出てきていただいた方とはちょっと趣の違う、方に今日はお越しいただいております。まあ、本編の方でですねお話しさせていただきますが、まあ、いわゆるビジネスコーチといいますかコンサル業をね、はい、主としてやってらっしゃるということで、はい、よろしいんですよね。
はい、
はいはい、ちょっと緊張してる感じがちょっとありますが、はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。何でも振ってください。
振って大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですよ。
風間さんはね、去年ね、はい、僕風間さんにちょっと、半年間ぐらいちょっと、講座を受けてお世話になったということで、
はい、
今日この、おいでいただいたということになります。はい、まあ、今日はその辺のですね、ことも含めて健康のことも含めてですね、いろいろとお話をね、聞いていただきたいと思っております。はい、喉の方は大丈夫ですか。
大丈夫です、はい、何でももう聞いてください。本当に
ありがとうございます。はい、その辺でですね、はい、ゆっくりとですねお話を聞いていただきたいと思います。はい、それではこの後、CM を挟んでですね、はい、本編の方に行きたいと思います。それでは CM よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、今日はですね、まあ、潜在魅力ブランディングディレクターね、はい、株式会社 D&RISE、代表取締役風間俊太郎さんにお越しいただきました。改めてよろしくお願いします。
風間さん、よろしくお願いします。
いやー、まあ、盛り上がっていきたいなと思います。というかね、まあ、何の盛り上がるのか、まあ、あれなんですけどね。はい、はい、ね、先ほどちょっと申し上げたようにですね、はい、昨年、まあ、風間さんのね、はい、僕まあ、コンサルといいますか、
はい、
講座をですね半年間受けさせていただきました。は
い、いや、もう素晴らしい、もうエリート受講者だと感じております。
はい、ありがとうございます。いやいやいや、本当にいろいろね教えていただきましてですね、はい、非常に大変、いい勉強といいますかね、はい、時間を共有させていただいたなと思っております。はい、でその中で感じたことを今日ですね、はい、風間さんの方にご質問させていただきますので、はい、その辺ちょっとねお聞きの方にちょっとご説明いただくとありがたいなと思います。
はい、
はい、まずね、まあ、非常に僕ちょっと感じたんですけど、はい、まあ、いわゆる普通の一般的なコンサルの方が数多くいらっしゃいますけど、
はい、
かなり趣といいますか、なんか違うぞというふうに、はい、すごく感じたんですけども、はい、その辺ご自分ではどうお感じになってらっしゃるというか、はい、その辺ちょっとご説明していただくとありがたいんですけどね。はい、はい、
まあ、 一般的にこうビジネスのコンサルティングというと、はい、どうしてもこう集客とか、はいはい、マーケティングとか、はいはい、いくら稼ぐかとか、
そうですね、
そういうところをまず最初に追っていくんですけど、
そうですよね、
そこはですね、そこから入りません。
そこすごいとこですよね。
入りませんね。
その集客は、まあ、私が驚いたのは、はい、そこがちょっとね、はい、あの結構衝撃を受けまして、集客は、ね、マーケティングからは入らないぞと。
入らないですね。
ちょっと驚きですよね、はい、まさかの、あのパラドックスっていうんですか、なんてまさかのあれですよね。
まさかの、まあね、パラダイムシフトというかね、
パラダイムシフト、パラダイムシフト、すいません、
いや大丈夫、
ちょっと上がっておりまして、
ね、いやいやいや、
ダイエット、お酒を飲むぞみたいなね、はい、それとそんな感じですよね。
そうですね、はい、
ちょっと驚きだったんで、その辺ちょっとね、あの、はい、簡単にご説明していただくとありがたいんですが、はいはい、
一般的に、まあ、集客とか、私も実質自分の会社を経営してて、はい、集客とかマーケティングとかもう本当に数字とか追ってたんですけど、は
い、そうだ、まあ、まあ、普通数字ですよね、
思いますけどね、はい、まあ、そこを追い続けることであれですよ、私なんかはもう体5年間耳が聞こえなくなる、こう、
耳が聞こえなくなる、
右の耳がね、メニエル病ってやつ、
メニエル病ですね、
もうあれですよ、
はいはい、
聴覚 90% ダウンみたいな、
それ相当聞こえないですよね。
何も聞こえてないっていうのが、もう5年ぐらいありまして、
かなり精神的な部分が強いですね。
ありましたね、はい、ただこう売上数字とか追ってましたね。
わ、はいはい、かりますね、はい、その辺は ね、
はい、あと、結局お客集めなくちゃ、ね、マーケティング学ばなくちゃってずっとやってきましたけど、はいはい、まああれですよ、
はい、
もう家庭崩壊の危機もですね。
あ、なんかちょっとすごい、ちょっとね、そういうの少しというか、まあそこそこと言いますかね、あの僕はもう、はい、この仕事の前はね、はい、町工場をちょっと、はい、あの経営してますか ね、携わってましたので、はい、非常にこういのなんですかね、痛い毎日と言いますか、
はい、
休んでも休んだ気がしないとかですね、
そうですね、
まともな夢を見たことがないとか
ね、はい、もうそんな感じでしたね。
そんな日々を送ってましたので、すごくよくわかります。
はい、
はいはい、なるほど、
ね、
で、まあ、耳が聞こえない、そんな感じからどんな感じになったんですかな。
はい、あの自分がその一般常識として追ってるものを追ってることは一回手放そうと、は
い、手放す、
常識を一回手放そうということで、ね、
常識を一回話す、
話そうと、
ああ、
もうそういうことですよね、
で
もそこで、まあ、はい、結局自分とはそもそも何がしたいのかとか、
ね、何がしたいのか、あ、結構ね、大事です。
そもそも何したいの
か、そもそも何をしたい、
数字以前にね、
はいはい、
何したい、
自分はそもそも何がしたかったんだってことですか。
何がしたいのかっていう、
はいはい、
数字とかってなんか社長だったらやらされ感がどっかあるけど、
そうです ね、はい、
もちろん数字作んないことで会社潰れちゃいます。
まあもちろんそう、大事なんですよね、
そもそも何したいのっていうところとか、
そこにこうちょっとか体といいますか、心をシフト
したということ
ですかね、
はい、あとはやっぱ自分のできることできないこととか、
はいはい、
やっぱ自分の人格をしっかりとこう見つめ、
人格をね、
見つめ直しましたね、
見つめ直しました、はいはい、はい、いや結構その、はい、もうなんていうんですかね、社長業とかになるとね、
はい、
毎日毎日がこう、もうある意味こう数字の追っかけといいますか、
うん、そうですね、
はい
はい、
もう次へ次、次から次へといろんなね、はい、ことが起きてきますからね、ある程度こう自分というものを持ってないと見失ってしまうこともね、結構ありますよね、
そうですね、
はい、
まあ、社長やってると結局売り上げ上げるための情報っていうのが
こ
う、
はい、
アンテナ立ってますので、
はいはい、
もう右向けば左向けば、はい、あの PC 開いては、はい、スマホいじってはっていう、はい、常にこう売れるためとか儲かるための情報に、はいはい、こう心がですね、頭が持ってかれるんですけども、
なるほどなるほど、
それよりも、自分だろうと、
自分だろうと、
自分だろうと、
そこ大事ですよね。そこはね、僕もあの昨年、
はい、
講座を受けさせていただいて、すごく共感を得る部分が強かったですね、
はい、まあそれですね。そうした時に初めて、じゃあその社会に提供できる自分価値と、
自分価値、
自分価値、はい、もう自分の最大価値とは何ぞやっていうところに、
はい
は
いはい、
どれだけ向き合うかということですね。
なるほどなるほど、
ね、
自分の最大価値とかってなかなか考える機会がないですよね、
なかなか深く考えないですよね。
考えないです、考えないです。もう なんかもう毎日のいろんなことにこう追いかけられるような日々が多いですよ ね、はい、
そうですよね、
普通の方はね、
はい、 まあ、一般的にこう何かの、認定何かが持ってるとか、
はいはいはい、
私何か学んでましたみたいな、
はいはいはい、
そういうこう積み重ね的なね、はい、こう視覚的なのが私の価値というかね、はい、思ってしまうんですよね。
いいですよね、この自分価値っていうのは、ね、
そうじゃないじゃない、
そうですよね、
人生いろいろあったわけじゃないですか、
はいはい、そこは去年受けさせていただいて、結構私も自分の人生っていうのをね、振り返る、
はい、
機会をいただきまして、かなり、振り返りましたね、自分でね、
はい、カズさんも本当もう、はい、カズさんがやんなくちゃいけないことはいっぱいありますよ、本当素晴らしい、
ね、
もうこれこそカズさんいっぱい知ってもらわなくちゃっていう感じ、私感じました、本
当にありがとうございます、
はい、
だそれでね、こう自分というものを、まあ、向き合った時にね、自分の価値っていうのが、あ、そうだったのかっていうかね、
はい、
その腑に落ちると言いますか、
はい
はいはい、あ、そのためにいろいろ経験してきたんだみたいなね、
はい
はい、
こんなこともあったことも別にネガティブってすごく捉えてたけども、
はいはいはい、
ネガティブじゃないじゃない、
そうですよね、
すごいことあったねっていうことですよね、はいはい、
まあ、これから出会う人のために
こそ、ね、
こそまさにあったのかみたいな、
ね、自分のためにあったのかって感じしますよね、
そういうことをすごく見つめることができたのは、はい、僕にとっても非常にこう、はい、ショッキングと言いますか、
はい、
かなりこうびっくりした衝撃な、はい、時間でしたね、
はい
はいはい、まあ、風間さんも実際だからそうやって向き合ってご自分のことを、価値を発見していくっていう作業をしたわけですよね。
もう私も散々しましたね、
は
い、もう今もさらにさらにこう今日あることもさらに次 の, 人あの未来に使っていこうってね、向き合って一回おしまいじゃなくて、今日も今日もまた価値がある一日だっていうことで、
ね、
はいはい、
そうですよね、すごく大事ですよね、
はい、
でも実際そのまあなんていうんですかね、最初冒頭でね、ご紹介の時も申し上げましたけど、
はい、
講師をされてる方や、
はい、
で先生業って言いますかね、
はい、
それはまあお一人でね、
はい、
やってらっしゃる方ですよね、はい、そういった方に向けてこういろいろビジネスコーチをされてるっていうことですよね、
はい、
そう考えるとやっぱりね、そういったことを悩んでらっしゃる方、かなり多いと僕はお見受けしておりますけど、
はいはい、
なかなかこう一人コーチ業とかね、
はい、
なかなかこう大変ですよね、
はい、まあ一人でコーチ事業を始めると、
はい、
周りの業界の目とかね、
はいはいはい、
業界の価格とか
あります、あります、あります、あります、
業界の常識にね、
ありますね、
どっかこうちょっとこう、はい、気持ちがとらわれてしまったり、
すごくよくわかります、
ね、
はいはい、
業界でやってるから私ちょっとできないとかね、
そうですね、
なってしまいますけど、
はいはいはい、
やっぱ自分というオリジナルに気づいてほしいと思うんですね、
そうですよね、はい、まあまあ、僕はトレーナー業界とかね、はい、まあ、タイマッサージもやってるんで、まあ、セラピスト業界もちょっと関わってますけど、やっぱりその業界単価みたいなの
がありますよね、
あります、あります、
はい、
まあ、非常にそれが、まあ、決していいか悪いか、ね、価格的にね、まあ、そういうところも含めてどうなんだろうっていうのをずっと感じてましたので、
はいはい、
非常にまあそういう意味では、
はい、
いいのかなと思います。
その中に自分のその自分価値を掛、はい、け算するというかね。
掛け算ね。
掛け算であり、まあベースですよ。
はいはい。はい、
それが土台にあるっていうことですよ、ね。
なるほどね。
はい。
それがまあなんていうんですかね、そのベースにして、
はい、
その自分の今度なんていうんですかね、提供するもの、
商品とかね、
商品とかね、はい、そういったものにこう反映させていくという感じでしょうかね、はい、商
品提供の仕方もそうですね、
提供の仕方ですね、
そこに初めて、はい、あれなんですよ、マーケティングとか集客がそのベースにあって初めてそこにつながっていくっていうことなんですよね、
だからマーケティングが最初じゃない、
最初じゃないんですよね、
はい、
それなんですよね、
自分が何のためにみたいな、そういうところですよね、
それはもうベースありきで、
その上でマーケティングをしっかりとそこに組み込んでいくっていう感じでしょうかね、
はい、
はい、非常にだからその辺が他とはね、かなり他のやってらっしゃる方とはかなり違うなというふうに、感じました、
はい、はい、
まあ、その辺がやっぱり一番ご自身でも違うところではないかなっていうところでしょうかね、
もうやっぱそれやんないと不具合を起こしますからね、
不具合出ますよね、
不具合出ます、
絶対出ますよね、
無理やりね誰かの価値観できてると、もう精神的な不具合か、
そうですよね、
まあ、体に出るかです、
体に出ますよね、
出ます
よ ね、人を癒していながらね、
自分が
体が結構やばいぞっていう人いますから、
ね、自分の中に嘘ついてるからね、
はいはいはい、
やっぱしね、
そうですよね、はい、その辺が自分大事ですね、不具合は起こしたくないですよね、
はい、
まあそんなところも含めてですね、まあちょっと話をですね、ちょっとこの不具合っていうところから少し健康面なところにちょっとお話をね、
はい、
ちょっと切り替えたいなと思いますけど、
はい、
まあその健康的なことで、まあ仕事を通じてもそうですけど、
はい、
なんか意識されてることっていうのは風間さんは今ありますでしょうかね、
はい、健康面で、
はい、
まあ、自分の中で意識してる、
はい、
まあ、自分 まあ、自己マネジメントというふうに
自己マネジメント
セルフマネジメントね
セルフマネジメント、
まあ、呼んでるんですけども、はいはい、これ健康のするための3つのセルフマネジメントがもしあるとすれば
3つですか3つ来ましたね3つね
もしあるとすれば、はい、1つ目がね、
はい、何でしょう、
はい、タイムマネジメント
タイムマネジメント
タイムマネジメントこれ時間の使い方、
はい、時間の使い方、はいはい、
一つ言うと時間というのは、はい、私たちのね、
はい、
限られた命のことなんですよ、
はい、極
論は
そうですよねはい
私たち今日生きると、
はい、
私がいつかあの世行くまでの時間が減ってますので、
ね、だんだん減っていますよね
唯一減ってるのはこの自分の時間なんですね
そうですね時間減ってますね
命のマネジメントですよね、
はい、
その時間
の、
まあ、マネジメント、はい、何をするか何を逆にやらないかですよ、
ね、そうあ何をやらないかが大事ですよね結構余分にやっちゃってること多い
で、やれることがいっぱいあるので、はいはい、やらないかっていうこの勇気と決意を持つ
結構勇気がいりますね
勇気いります、はい、めちゃくちゃいります、
はい、
これ二つ目が
二つ目は、はい、
感情エモーショナルマネジメントですね
エモーショナルマネジメントかっこいいですね、
は
い、
これはやっぱりですね私たちは出来事に感情反応するんですよ、
はい、
あ嬉しいってこう、
はいはいはい、
もちろん嬉しくなることはいいんですけど、
はいはい、
あとなんか出来事に対してあ悲しいうわ苦しいっていうこの、
はいはい、
ネガティブに
ネガティブ
感情、はい、この感情反応をですねこう俯瞰できるようになると、
はい、俯瞰っていうのはあれですかそのどういう感じですか、
まあ、第三者の目線
あ第三者の目線で、ね、
第三者視点でこう、はい、自分の感情あこういう風な感情なんだね
はいはいはい、
感情がですね、はい、選べるようになるんですね
あこの俯瞰するっていうのが大事なんですね
大事ですねこれ私も常に俯瞰法っていうのに自分の
はいはい俯瞰法ね
俯瞰法ですね、
はいはい、
俯瞰法ができると楽になります
感情になりますかはい
で3つ目がですね
3つ目、はい、
ヒアリングマネジメント
ヒアリングマネジメント聞くっていうことですか
聞くですね
はい
世の中伝える人って思ったことを伝えたいってありますけど、
はいはいはい、
大事なのは、はい、聞くこのヒアリングのどんな方向の引き出しからヒアリングができるかな、
はいはいはいはい、
そういうことで相手が思ってることを本音をやっぱしね、はい、ポッとこう
そこ大事ですよねまあ仕事上もそうですけど大事ですよね
あの仕事もそうですし、まあ、ぶっちゃけますとこうあれですよ夫婦とか
あちょっとね
子供とか
ちょっと分かります
このヒアリングマネジメントができるとですね、
はいはい
世の中だいぶ良くなるんじゃないかな
良くなりそうですねなんかついなんか男とかねこう理論的になんか喋りまくるとかありますよね
いい質問をしようじゃないか、
は
い、
そうですよ、ね
まあ、極論は自分への質問なんですけど、
ね、あ自分への質問
今日毎日毎日自分へどんな質問をしてるかって、
はいはいはい
まあ、相手もそうだけど、
はい、
自分への質問ですね
なるほど
この3つですね
すごいですね、はい、主役タイムマネジメント
タイムマネジメントこれは、まあはい、自分の人生の主役で生きるか他人の人生の脇役で生きるかっていう
なるほどなるほど、はい、はいはいはいそれと、感情でしたっけ
感情マネジメントエモーショナルマネジメントですね、は
い、そして聞くということですね、
はい、
ヒアリングマネジメント
ヒアリングマネジメントですね
すごいですねタイムエモーション
ヒアリングですね、
これがその風間さん的に言う、はい、健康に生きる3つの
もうこれ
ポイントですね
自分が健康ですし一緒に周りにいる人もみんな健康になりますね
素晴らしいですはい、はい、いいお話を聞きましたそれではここで CM に行きます
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てねー
藤木優と
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳住の
ご機嫌な
ラジオ
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ
お疲れさんでジャポン
お前ら絶対聞けよう
るさいんだバカチング
ジャポン
はい、今日は風間俊太郎さんにおいでいただきまして、はい、ちょっとまあ短いお時間でありますが今日はですね、はい、まあそこそこというか、はいまあ、実はかなり熱く語っていただいたという感じで、ね、
言いたいこといっぱい
いっぱいあると思いますけどね
いや言わせていただきました、
本当
に逆に本当
最後の3つのツボいいですよね
いや
3つのツボね、
ぜひね、はい、皆さんそこを意識するだけでも違うかななんて、
はい、俯瞰するっていうのはちょっとね、
はい、
ちょっとあれですね新鮮ですね、
はいはい感情にのめり込まれなくていいんですよ ね、
はい、なかなかだからこうなんかこう上から自分を見るような感じですよ ね、
そうですね物事常に上から見たり、はい、未来から見たり、まあ、いろんな目で第三、まあ、とにかく見れるということですね
それはなかなかできないですよね、
はいできないんでね、状況に飲み込まれると、
はい、なんかこう平面的になんか自分をね、はい、見てるようなこう毎日かなという気もしますけど
す、ねはい
はい、じゃあもうエンディングなんですけれども風間さんの口からですね、
はい、
まあこれだけはねまだちょっと伝えたいと、
はい
まあ、できればその健康という切り口でね、うん、これだけは伝えたいということがありましたらですね、はい、ちょっとここで最後、述べていただければと思います
最 後、ね
はい、
最後にもし一言ね
一言、
はい、お伝えしたいなと思うとしましたら、
はい
やっぱりね、
うーん何でしょう
自分をね、
お自分を
思いやれと、
自分を思いやれ
ということですね。
かっこいいですね。思いやれと、
まあいいこともネガティブなことありますけど、そんな時もね、そんなことあったんだよ、大丈夫だよというふうな、このただネガティブの中に埋没するんじゃなくて、
ネガティブに埋没しないと、埋没しないと、
そんなことあったんだねと、あるんだね、大丈夫だよと、やっぱ常にこうどんな状況でも自分を思いやるね、気持ちさえ持ってれば、なんとかね、いや、あの乗り越えることというかね、今日健康で生きていけると思うんですね。
なるほどね、
感じるんですね、私はね、は
い、まあ、やっぱりネガティブにこう埋もれてしまうのは良くないですね。
感情もね、出来事とかも埋もれちゃいますから、
そうです、
ね、もうやれと、その時もあるんだな、大変だよってことですね、
まあ、そうです、まあ自分に甘くということではなく ね、
甘くじゃないんですよね、
自分に甘くしろということじゃないですよね、
はい、はい、
まあ、とかくね、やっぱりそのネガティブ傾向の方はね、はい、あのネガティブな発言もそうだし ね、 そうです
ね、 あと逆にこう変にね、ポジティブになるのはまた怖いと思うのね、ポジティブの時もあればネガティブの時もあるんだよと、これ両方見れることなんです ね、
ポジティブすぎてもね、
そう、だから常にポジティブ思考でいこうなんていうのはまた逆に怖いのでね、
疲れそうです、
疲れますね、
疲れますね、
なんか終わった後グーッて逆にこうへこんじゃったら意味ないのでね、
はい、ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、まあ今日はそういったことでですね、潜在魅力ブランディングディレクターの D&RISE、はい、株式会社 D&RISE の風間俊太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
高さん、本当こちらこそ。
はい、それでは、また次回ですね、お会いしたいと思います。ありがとうございます。